武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっとスタジオに緊張が走っております。また武田がわけのわかんないこと喋り始めた。はい、この前から持ってたネタでね。
はい、
香菜も今年特に思わない
多かったんじゃないですか。今年も特に、はい、
しみじみ思わなかった。78歳のご老人がさ、丸々が金メダル取ったな、はい、俺が裏で動いたせいだっつってバーンと胸張ってさ、
はい、
テレビがうわーと詰めかけていってさ、
はい、
その人が右往左往してるうちに同じ78歳がさ、たった30分で山に姿を消した子供を見つけ出してさ、
はい、
助けてくれたお礼に食事でもっつったら、いやそれはいただけんのですわって言いながら別のボランティア活動に出かけていって、同じ78ですよ。様々な78歳をという。で、今日まな板の上に置いたのは、この番組らしく平成12年2000年のスキャンダルの中心人物。
ずいぶん遡りましたね。
これに惹かれちゃったのよ。
2000年。
2000年18年前。もう香菜さんなんか全く覚えてない。
何があったかな。
この2000年平成12年に起こった毎日新聞のスクープで日本中が大騒動になった。
まあ、まだ全然思い浮かばない。
覚え出せない。
はい、
旧石器捏造事件。
覚えて、何でしたっけ。
ゴッドハンドっていう、
ま、ゴッドか、
また不思議な人がいて、
はい、
この人がこの辺にあるんじゃないかなって言って掘ると、
はい、
旧石器が、あの、大判小判がザクザク風に見つかるって言うんで、ついたあだ名がゴッドハンド。
ありました。
もう日本のその歴史教科書の1ページ目が、この人が全部書き換えるんじゃないかっていう大騒動に。それが毎日新聞がこの人がしゃがんで埋めてるところの白黒写真を撮って、発掘じゃない。埋めて掘りくり返してるだけだって言うんで。
はい。
でも、あの時に、ふっと思わなかった、香菜さん。
え？
よく毎日新聞分かったなって。
そうですね。その写真を撮ってるわけですからね。
まあ、物陰に隠れて。だからあの辺に穴掘って埋めるぞっていうのを前夜から分かってた新聞記者なんでしょうね。うん、
はい。
まあ、この大騒動でこのゴッドハンドの人は叩き落とされて引きずり出されて。ただ、申し訳ございません。この方の人生そのものは、突き落とされても続いております。
はい。
その人物のところに行って、あの時の事情を聞いた、ルポルタージュの記者がいるんですよ。
へ
え。面白いと思わない？こういうの。
はい。
俺、こういうの好きなのよ。
確かに、突き落とされちゃったらもうマスコミ離れちゃいますからね。
そうそうそうそう。マスコミって、突き落とすまでがね。
うん、
俺なんかつくづく思うけど、時々自分の運命をそうやってじーっと見つめた、足元を見つめたことがあるけど、あのさ、神様ってさ、突き落とすためにわざと登らすことがあるよね。本当に何回も見てきたぜ。
はい。
ちょうどいい高さになると、ポンと後ろから背中を押すんだよな。そうすると闇空間に人の絶叫が聞こえて、途中で岩登ってるやつの真横を悲鳴がさーっと下へ流れ落ちていくっていう。
恐ろしいです、
ね。いやでもね、奥稼ぐタレントがとあることをきっかけに、次の日からぴったりテレビに出なくなる。もう今いくらでもあるわけだから。うん、さあ、そんな意味でこのスキャンダルに突き落とされて、運命の底まで落ちた人。その落ちた人を追跡し、調査して、なぜあなたはその細道を登ろうとしたのかを問い直すという。
あ、面白そう。
発掘競争史という本のタイトル。岩軸から神の手まで。上原義弘さん、新潮文庫。三茶の本屋さんで見つけた本なんです。在庫処理が全然店員さん熱心じゃなくて、
はい、
売れなくてもずっとほったらかしで置いてあるんですが、そのほったらかしの本の中に時々こういう傑作がある。さあ、この本でありますが、実に奇妙な訪問からこの本は始まります。必死にガラス戸を叩き、話聞きたいんですけどという絶叫と家の中から帰ってけろ、俺は病気で何も覚えてねえ、俺は未だに幻覚幻聴 うつが治んないだという雄たけび。その男は今姓を変え、福島の海辺に住んでいるらしい。その男のところにこの記者は訪ねて行って、例の捏造事件をインタビューするわけです。必死になって叫ぶんですけども、中からキャイってけろばっかり。そこで彼が叫んだ言葉が、あなたのことじゃないんです、芹沢さんと相沢さんのことを私に教えてください。この一言が通じて、その人物がインタビューに応じるという。ということは、ゴッドハンドのその先に、相沢という別の男の歴史があったということで、スキャンダルは、ただ一回の出来事ではなくて、前哨として深い根を持つというのが、この発掘競争史の面白いところでございます。さあ、その人生、尋ねて行こうと思います。この続きまた、明日のまな板の上で。